はい、今日からできる綺麗のヒント DJ の中村由美子です。今日もね30分ありますけど結構すぐだと思いますので最後までどうぞよろしくお願いします。今日ね収録に来たらなんとスタジオで撮ってる間にもしかしたら電気が消えるかもしれませんと言われてですね、今綺麗に電気ついてるんですけど、ひょっとするとこうなんかねお化け屋敷のようなところで途中から、放送というかね収録をしているような形になるかもしれません。ということで今日も素敵なゲストをお呼びしておりましてですね、もう早速ご紹介しちゃおうかなと思うんですけれど、まあこの方は本当に本当に今ね私の協会でも日本グルテンフリーアドバイザー協会でもめちゃくちゃお世話になっていて、もうこの方のやられていることが本当にね貴重です。これからの世の中に本当に本当に貴重になりますということで、いろんなものづくりをする方なんですね。でさらにそのただ作っているんではなくてつないでいくんですよ。いろんなものをつないでその間の時間差もなくしたりとか距離感もなくしたりとかで人と人との間も縮めたりとか本当に貴重なことをされているデザイナーさんプロデューサーさんでいらっしゃいます野口さんです。よろしくお願いします。
野口です。
なんか肩書きをすごい長く勝手に説明しましたけど、ね、大丈夫でしたかこんな感じで。
一応会社名を言って、
はい、はい、お願いします。
キースタッフという会社で、はいはい、代表やっております。
はい、もうキースタッフさんね、なんか私よく投稿に書かせていただくときには、うん、まあ農業と食卓をつなぐというような書き方をさせていただくんですけれども、はい、実際やられてることとしてはもっと広いですよね。
そうですね、まあフードビジネス全般を、うんうん、まあ、支援している会社ですね。
ねえ、なんかね、うん、本当に野口さんのところのお取り組み貴重で、うん、あ、私もいろんな商品を拝見して、あ、こんなものがあったんだっていうふうにいつも思いますよね。
確かに相当珍しいものが、
いや、ですよですよ。で、それを野口さんのところで、うん、原材料からプロデュースされてるってことですもんね。
そうですね、確かに。
それがねまたねすごいところなので、ちょっと今日は私個人的にも楽しみでいろいろお話を聞かせていただきたいと思いますので、じゃあこの後ねちょっと一旦 CM を挟みまして本編の方で詳しくお話を聞かせていただきます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
全ての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、ではではちょっと詳しいお話をお伺いしていこうかなと思うんですけれど、はい、今ねちょうどイベントというか出展を ね渋谷のスクランブルスクエアで、はい、その野口さんが手掛けられたいろんな商品を展示されて販売もされているイベントも、
ね、そうですね、ちょうど1週間前からスタートして、
ね、そうですよね、はい、で私もちょっとお伺いをさせていただいてそこの商品を拝見して、まあ本当に素晴らしいですよね。なんか一般消費者からすると農家さんが例えばそのリンゴだったらリンゴを作っていますとか、うん、マンゴーだったらマンゴーを作っています、うん、で消費者のイメージだともうそれが 東京だったら東京に運ばれてきてスーパーに並んでそれを買わせていただくっていうイメージが一番つきやすいものだと思うんですけれど、まあね、野口さんのやられてることは全然違いますもんね。
そうですね、まあ、生鮮そのものよりはそこからちょっと加工をして、
うん、ね、そうですよね。
それを全国に流していきたいなというところ
のね、素晴らしいね。そうから私がねこの間ちょっと手に取らせていただいて実際使わせていただいたリンゴの商品なんかは、うん、リンゴを元としてそれがいろんな調味料が加わってソースのような状態になって、ね、食卓に運ばれてるっていうのをトータルでプロデュースをされると。
そうですね、一番最初の工場、ね、食品工場を作るところからとか、
すごい。
その機械の動かし方を教えたりだとか。
すごい。
で、商品開発、レシピ開発のところ、衛生管理、品質管理、パッケージデザイン。
そうなんですね。
で、流通まで。
すごい。
販売のお手伝いまでできると、まあ、完璧なんですけど、まあ、そこまでいけてるかどうか。
いやだってあんなにね、商品並んでたから、うん、素晴らしいですよね。なんかね、支障がない範囲でもし教えていただけたらと思うのも、うん、個人的興味で聞いちゃうんですけど、はい、例えばリンゴ農家さんがいらっしゃいました、うん、でその農家さんはまだ何も知らない状態ですよね、はいはいはいはい、でリンゴをただ出荷するだけではなくって、うん、そのキースタッフさん野口さんが行かれてこのリンゴをまあなんか商品にしましょうっていう話をまずされるわけですよね。
そうですね、まあ、どちらかというと、はい、農家個人というよりは、うんうん、自治体に行政にまず話があって、
はいはいはいはい、
行政が抱えている悩みを解決しに行くわけですけ ど、
なるほど、
まあ、そこに行くといろいろ使われていない、はい、捨てられてしまっているリンゴだとか
もったいな い、
もったいない価格にならない、
なるほど、価値にならない、よくありますよね、 B 級品とか、ね、ちょっと傷がついてるだけで味は変わらないのにとか。
そうなんですよね、だからそれまで使われていなかったものをいかに付加価値をつけて高く販売できるか、
もう好き、その付加価値大好き
っていうことですねまあそこに皆さん農家の方はまあ生産して農協に出荷するっていうところで終わってるのが多いんでしょうけど、
からそこに新たな命を本当吹き込んであげるっていうことですもんね。じゃあなんか例えばそのリンゴだったらこれをどういう形にしましょうかっていうのだったりとか、これをじゃあ加工したらこんな商品になりますよっていうのは、じゃあいろんなアイデアを出し合うんですか。
そうですね、まあ、それがうちの会社東京の銀座にあるんですけど、
はいはいはい、
まあ、都市の情報と地方をつないであげて、
は
い、
うん、まあ、
東京に行くとこういうものが売れてますよとか、
なるほど、
こういう商品が流行ってますよみたいなアイデアとか、まあそれ東京に限らず全国各地出張に行くので、
はい、
他の地域ではこういう商品売れてますよみたいな情報を掛け合わせてあげるっていう感じ
で、そこからじゃあこの原材料はこういう形にしていきましょうかっていうのが決まって工場を確保し、
そうですね、そこはまた行政が
街で作ったり
だとかっていうところに一緒に入り込んでいくような感じですね。
なるほど。でさらにじゃあ東京に出すんだったらこういうパッケージのデザインがいいよだったりとか、
そうですね、
こういう入れ方したらいいよっていうのをまたつけてあげるわけですよね、うん、貴重、
貴重ですかね。
すごい貴重ですよ
それはまあ全国セミナー形式が多いんですけど、
あ、なるほど、うん、それで、
そうですね、
あ、そうか、じゃあ、 事例みたいなこともそこでセミナーでお話しされて、
う
ん、
そうですね、まあ、そうすると、まあ、農家の人もそうですけど食品事業者の人も聞くし、また行政の方もそのセミナーを聞いて、
はいはいはいは
い、あ、うちの町もこういうふうにしようみたいな、
なるほど、
アイデアが生まれたりだとかっていうところに繋がっていくとだんだん大きい話に、
ね、でもいいですよね、どんどんこう広がっていって活性化されていって、うん、もうなんか国宝じゃないですか国宝
そうですね、
国宝級ですよ。
全国各地にうちが関わった食品加工場とか、
ね、
道の駅だとかっていうのがいくつか、
なるほど、
点在してますね。
あ、そういうことなんですね、うん、なんかね、野口さんが今まで関わられた、そう、プロデュースされた商品で、うん、これはっていうのなんかお話しいただいてもいいですか。
っていう う商品
ですか、ね、とかなんかこれすごい大変だったんだよとか、
まあ、自分がデザインに関わったところで言うと、はいはい、岩手県の野田村っていうところに、
は
い、ホタテドレッシングっていうのを作った時だったんですけど、
もうすっごい今よだれ出そうとか言って、
あの時はホタテがドレッシングの容量の中に 24% 入ってて、
多い方じゃないですか、
すごいホタテが入ってますよねっていう商品、
ね、だって普通のだったら本当のホタテってこれっぽっちで、あと、うん、まああんまり大きい声で言えないけど言っちゃうけど、うん、香料 で、
そうです、ね、
とか そうです、ね、そういう感じのものが多い中 24% も入れたってことですよね。
そうなんですよね。そうすごい現地ですごい流行って、
へ
ー、たまたまあの朝の連ドラのアマちゃんっていうのがあった頃なんですけど、
ああその時期ですか、
岩手県の久慈という地域でそのエリアなので、
なるほど、
流行った瞬間があったんですよね。あの時に野田塩っていうのが流行って、
お塩、
うん、お塩もそのドレッシングにもちろん使われてるので両方相乗効果で売れて、
ね、
一応ネット販売から売り切れにな
ったり
だとか、
それ今もありますよね。 もちろんね、すごいな。そっか、あの土の上のものだけではなく海産物とかも、うん、ね、その地域の特産物だったら何でもってことですもんね。
農業に限らず
ってことですね、
はい、
ねー、すごいわ、面白い
一番流行ったんじゃないですかね。
あ、すごいですね。
ナチュラルローソンに入ったりだとか、
あ、もうそこまでいったらもう大きい話ですね。なんかその、パッケージデザインもね、うん、品があればそれだけ数増えていくわけじゃないですか、うん、なんかどういうところからイメージって浮かんだりとかなんかするのかなと今パッと思っちゃった、
まあでもできるだけそこの原料を大切に、
ね、なるほど、
たくさん使ってあげたいっていうのが大手の食品メーカーにできないことだと思うので、
はいはい、そうですよね。
フィーチャーしてあげるって感じですか、
ね、お、じゃあそれがキャッチコピーじゃないですけど、うん、あの商品名につながっていったりとか、うん、でもなんとなくわかります。その見てると、うん、カラーというか特色が見えてくるから、それをきっと落としていく感じですかね。
そう、
うん、そういう感じですね。面白い。じゃあそうすると本当に十人十色じゃないけれど数だけね、どんどんどんどん増えていくわけですもんね。すごいな。そうで、この間ほら石鹸もあったじゃないですか、
はいはいはい、
あれ、あ、すごい、なんかこれもあるとか思って、
なぜか石鹸を作り
始めましたね。なぜか石鹸だって、あれ結構ほら今度化粧品とかになると薬事とか ね、 ね、また法律系のことも入ってくるから、うん、すごいなと思って、
まあ、そこまでは言ってない段階の石鹸
です
、ね、うんうん、
はいはいはい、でもそれもじゃあやっぱり石鹸素地の中にその特産のものを、ね、うん、練り込むというかですもんね、うん、
まあ、実際宮古島で作ってる石鹸にな
るんですけど、うんうん、はいはいはい、宮古でしたね。そうですよね、
宮古島の原料も使うけど、仲のいい北海道の、
うん、はいはいはい、
四方町のシーベリーを使ったりとか、
あ、シーベリー、そうだ、あった、そうですよね、うん、インドもありましたよ ね、 なんかね、
インドネシアですね。
あ、インドネシアか違う、間違えちゃいけない、
インドネシア。
そうか、なんかね、じゃあそうするとあの食べるものもあれば、まあ、飲料もありますよね、うん、当然飲料もあって、でもういよいよこう美容系の、
まあ、そうですよね、
石鹸までいったらもうあとほらね、化粧水だの、うん、ハンドクリームだったりとかもいいかもしれないですね、
まあ、ライフスタイル全般に、
ライフスタイル出ました、
理想、
またキーワードが出ました。
そうですね、
ライフスタイルね、いや、そうです、そうですね、この収録の前にね、お打ち合わせをちょっと野口さんとさせていただいていて、はいはいはい、やっぱり、まあ、今これね、収録し2020年ちょっと世の中大変なことになっているので、うん、もうこう、この状況の中でその私たちがどうやって生活していくかとか、どうやってあの今後過ごしていくのかっていうのって、やっぱりそのブレない軸って大事だよね、うん、みたいな ね、 ね、話をね、すごい広がってったんですよね、うん、
なかなか地方がね、
うん、
東京の人を寄せ付けないとか今。
あ、そう、私それもすごく気になっていて、で実際やっぱりあれですか、なんかちょっと多分寄せ付けないというか、うん、なんとなく怖いだったりとか、そうですね、そういうイメージですよね。
今まで出張が多い時期、うんうんうん、始まる時期なんですけど、うん、まだ呼ばれないかな。
ねえ、そうですよね、うん、ちょっと怖いっていうのと、まあその物理的な怖いっていうのもあるし、うん、なんかこの私の勝手なイメージですけど、この状況関係なくやっぱりなんか中央都市と地方のね差って、なんとなくなんだろうな、こちらが結構都市の方がウェルカムだったとしても、うん、皆様の方がちょっとこうなんか言っちゃっていいのかなとか、うん、自分なんかがこういうことしていいのかなっていう、すごくご謙遜されてる部分ってあったりするのかなってちょっと感じるんですけど、どうですか実際。
まあ地方のね、やっぱ結局人になると思うので、う
ん、はいはいはい、
個人個人の考え方によるかもしれないんですけど、はい、うん、まあ、ウェルカムな人もいれば、
うん、なるほどね、
うん、そこは商品開発で入る時もやっぱりありますよね。
なんか頑固親父みたいな ね、
いかにこう地域の人と仲良くなれるかっていうところが一番最初大事だったり、
じゃあ人的な魅力もそこでね、うん、やっぱり問われていくか、そこでこの皆さん、野口さんすごい素敵な方なんですよもうイケメンのすごい素敵な方なんですよ。だからで、そうで、なんていうのかな、マイルドじゃないですか、うん、お話も上手だし、入っていくのがすごい上手でいらっしゃるから、きっと地方の方、周りの方たちはお話もしやすいですよね、
うん、そうですね、確かに、うん、まあ、一番多分いろんな人からメールが来やすいタイプなのかなと思いながら仕事してますけど。
優しいもんだって野口さん。
優しいですかね、
うん、優しい優しい、だってほら、あ、これはダメだ、御社の話になっちゃうすごい優しいなと思いましたもん、うん、大事大事ですよね、ね、やっぱり外から見た時の都市の人のイメージっていうのもあるし、うん、そのまた逆もしかりだから、うん、最終的には本当おっしゃる通り人とのコミュニケーションになっていて、ね、
まあ、その点で言うと、うちの会社のスタッフは全員都市の出身じゃなく、東京出身じゃなくて、
なるほど、
全員地方出身者なので、東京以外から来てるので、
そういうのって、うん、やっぱりちょっと接していくとなんとなくわかるもんですか。
そうですよね、
あ、やっぱり私言われてることあるんですよ、うん、東京の人ですかって必ず言われるからでも、うん、もちろんそうなんですけど、あ、やっぱりそういうのって自分が経験したことのないものってやっぱりなかなか身にはつかないものなので、うん、あ、どうしたっていう差はあるのかな、うん、自分がねどんなに仲良くなりたいと思ったとしても、うん、そういう差ってどうしてもどこかにはあるのかな、まあ、感じるレベルのものですけど、まあ、あるのかなと思いますよね、うん、ねえ、そうか。でも御社の皆さんはね、この間ちょっと野木さんの会社にもお邪魔させていただいて、はいはい、お打ち合わせで、うん、皆さんなんかね素敵な方でした。
ちょっと、ね、みんな若いんですよ、ね、
そうそう、お若いのにね、なんかねしっかりされてて、すごい素敵でした。
ありがとうございます。
いやいや、なんかすごいね貴重なことをされているから、お取り組みがどんどんどんどんこうね認知されていって、もう野口さんの会社がいろんなところからまた呼ばれるようになるといいなぁなんて、
そうですね、
すごい思っていて、
まだ呼ばれてない地域もたくさんある。
本当、ちなみにどういうところですか。
意外と四国が弱かったりとか。
本当に、ね、
中国地方とか、
なんだろう、たくさんあるのに、あれですかね、もう地元の中だけで十分に回っちゃってるんでしょうか。
まあ、回る加工が得意な県とかいろいろあるので、
あるんですね、まあ、
地域内にプロデューサーがいるとか。
なるほど。なんか例えばまあ、これもねたまたまですけど、私の出張先ってほとんど九州なんですよ。
なるほど。
なので私の中では、あ、九州でグルテンフリー流行ってるぐらいの感じでいるんですけど、まあでもこれ私なりのなんとなく理由があって、うん、まあイコール米粉ではないんですけれど、今グルテンフリーっていうと日本で一番に上がってくるのは原材料として米粉が多いのかなって思うと、うん、 東北のブランド米は米単体で売れますけど、はいはい、九州ぐらいまで行くと、うん、いやもちろん美味しいんですよ。お水も綺麗だし、ね、いいお米できるはずなんですけど、比較してみた時に東北のブランド米と真っ向勝負するよりも加工した方が潤うというかね、循環するという考え方なのかなとかちょっと思ったりして、
う
ん、
まあそうです
ね、ね、
まあ、九州は盛んですよ ね、 やっぱりね、
ですよね。そうか、あ、得意な県が多いってことですか。
まあそうですよ、
まあでもそういうことですよね、うん、
加工する業者が、まあ、地域にもちろんなかったりあったりって、まあ、いろいろ
なんですけど、なるほどなるほど、うん、でもあと分かんないな、やっぱりうちの教会も九州の方多いんですよね。うん、うん、
なん
すごい
積極的に情報を取りに行って
そうかも、
もしかしたら
そういうなんていうのか、地域的なね、お人柄みたいなのもあるかもですね。そうそう、だからね、九州のうちの教会のメンバーさんなんかだと、やっぱり定期的に東京行かないとダメなんですよ、新しい情報が欲しいんですっていらっしゃいます。
そうですよね、
うん、
だセミナーをやっててもいろんな地域行くと
感じますか、
やっぱりキャラクターが全然違うので話しやすいところと、もう勝手に受講生が喋ってくるパターンと、
それでもなんかちょっと分かる気がする。
それはやっぱり暖かい地域なんかは特に、
あ、なるほど、
フレンドリーに、
そうですよね、そうですよね、まあ、すごい分かる。それやっぱりほらね、気候だったりとかもあるじゃないですか、うん、陰と陰と陽の、
う
ん、
そうですよ
ね、やっぱりこう太陽の多いところ、暖かいところって割とこう外にこう出るような性格の方が多かったりとか、
ね、私なんて新潟出身な
ので、ね、あ、でもそう、あ、そうだ、
新潟なんてね、やっぱり冬になると閉じられた空間にいることが多いので、
う
ん、
だから割とこ
う、そもそも人と会わない、
そうですよね、あ、だからものづくりも得意だったりして、
まあそうかもしれないですよね。
そう、皆さん野口さんね、すごいものづくりの人ですからね、
デザイナーですから、
あ、ね、もともとねデザイナーさん発信ですもんね、はい、だから建築とかね、
工業デザイン
ね、そうですよね、はい、もうだからまたね、そんな素晴らしいのをこうなんかもう謙虚で素晴らしいなと思ってそっか、だからいろんなパッケージも素材からご存知なんだ。
まあそうですね、
すごい、だそれが瓶、ガラスであったりとか、箱のもの、紙物だったりとか、うん、プラスチックとかいろいろそういうところからできるんだ。
そうですよね、だから多分相当珍しいデザイナーだと思うんですけど、
いや貴重、やっぱり国宝だ、
ね、食品加工技術を知ってる
ね、
デザイナーって珍しいから、
すごいですね、いやめちゃくちゃやっぱりね、やられてることは大切なことだから、なんかね、なんか困ってるね、その生産者さんとかいらっしゃったら、どんどん野口さんにご相談いただいて、
はい、
いい商品になりますよ。
行きたいですね、いろんな地域
ね。だって本当私ね、商品いくつかいただいて、もう味見をさせていただいて、やっぱりそのなんだろう、特徴を潰さない、
うん、
うん、元々のある特徴を潰さないっていうのが多分前提でお仕事をされてるんだろうなっていうのがすごく伝わってきました。
そうですね、
うん、
だからドレッシングとかを作ってしまうと味が、原料の味がしませんねっていう当たり前なことになってしまう時があるんですけど、
なるほど、
まあ、そういった時はね、やっぱりドレッシング酸っぱくて当たり前じゃないですか。
そうですよね、
なんかそういうところをうまく説得するのも意外と難しかったりとか、
うん、そこもまた腕の見せどころですよね、うん、いやだからね、本当にそう、それでね、そうそうそう、この話をしようと思ったんだ。だからすごい、もう一つの意味で貴重なのは、今、もうちょっと毒吐きますよ。ちょっと皆さん毒吐くよ。バカ舌が多いから。
はいはいはい、はい。
あえて言っちゃう、うん、バカ舌になってるっていうのは、その、まあ、あえてこの表現を使いましたけれど、なんだろうな、加工されたものの味に皆さん慣れすぎている、
う
ん、
そうですね、
うん、っていうのはしょうがないですよね、
うん、
このね、忙しい時代で、うん、どうしたってお腹を満たすために手軽なものを取ることが多くなると、うん、どうしてもそこには添加物が多く含まれてたりとか、うん、味が濃い、
そうですね、
味が濃いですよ。
まあ、ギュッと心をつかむために一発目の演技を聞かせるみたいな、
ね、あ
るかもしれないですよね。
だからなんかあのほら日本の味っていうと照り焼きソースとか有名ですけど、うん、みんなほらなんかその鶏肉美味しいっつってんじゃなくてハンバーグ美味しいっつってんじゃなくて、うん、照り焼きの味でしょみたいな、ちょっと私オーバーに言ってますよ、うん、そういうところがあるから、うん、だからそういう意味でいいんです。それも美味しいと思います。それを否定してるわけではなく、うん、そういうものもあってしかるべきだし、それとやっぱりその素材本来の特徴というか、うん、そういうものを味わえる感覚も持ってもらいたいなってすごい思います。
だからうちの理想は加工食品を作ってるので、うん、いろいろ思いはあるんですけど、
はいはい、
加工食品イコールなんかいろんなものが
入ってるっていう
ことでもないっていうことに皆さん気づいてほしいのと、
うん、そうですよね、
できれば例えば調味料とかと一緒に生鮮が販売できるといいなみたいな、
ねね、流れになれば、 そうですよ、その原材料とその加工されたものとですよ ね、 うわーちょっと野口さんね、すごい、もうねこれね本編があと10秒で終わろうとしていて、はい、早いんですよ、残り5分になっちゃったちょっと CM 挟みます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそ。は毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ。ピーちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、あの皆さんね、加工品についてちょっとだけ補足、うん、さっきね私がその加工品って言ったんですけど、やっぱり加工品っていうのはね、言葉の通り原材料に何か加工していたら総じて加工品ってことですよ ね。例えばリンゴがあってそれをカットしたらもうそれも加工してるってことですもん ね。だから、はい、そうそう、なのであの私と野口さんが伝えたかったのはそこに、何だろうな、ナチュラルじゃないもの、うん、まあ、いわゆる添加物ですよね、そのナチュラルじゃない添加物を入れたものの味と、やっぱりその原材料と原材料をシンプルに加工したものとは違うっていうことですよね、うん、そうですね、そうですよね、うん、そうそう、だからですね、野口さんがその将来的に例えばリンゴがあったとしたら、その原産のそのままのリンゴとそれを加工した商品が一緒に並んで、うん、
ナチュラルな形で共に味わっていただけると理想的
ですよね。そういうアンテナショップをね、
そうです ね、
だそれが今のね、うん、渋谷だったりですもんね。そうそうそう、あの皆さん9月の9日まで、はい、ね、あの東急の渋谷
スクランブル
スクエア6階、
はい、
まあこれがまたねおしゃれなスペースです。
そうなんですよ、ね
野口さんほら男性だからね、なんとなくね、
あのそこに男一人しかいないんです
よ、ね、そう、私がねお伺いした時はね、野口さんがこう一人でこうカウンターにこう入られてる、あ、もう野口さんって言いながら
知ってる人が
声掛けしましたけどいや、それくらいね、本当おしゃれなスペースなので、あの今ねこういう状況なので、あのこう公に行ってみてということはあの言えないんですけども、もしね機会があったりとか、なんかあ渋谷いつも通るなとかっていうことがあったら、ちょっと覗いてみていただけると、あこういうことやってるんだっていうのを見ていただけるかなとすごく思います ね。
全国各地からいろんな方々呼んでるので、
はい、ね、毎週変わるんですよ ね、はい、う、 すね、はい、うんうんうん、すごいすごい。で、なんとうちの教会もお世話になるかもですお世話になるかもです、という感じで、ね、これから多分まだまだ日本全国で埋もれている素晴らしいものを発見されていくわけですよ。
そうですね、
ね、
発見するにもやっぱり数があるので、 できればもっとどんどんどんどん生まれていってほしいというところも
そうですね、
お手伝いしたい。
そうですよね、ね、もうそ育てる段階に、
そうですね、
ですよね。なんか次目つけられてるところっていうか、なんかあるんですか、これいいなみたいな。
やっぱり健康系のところにはやっぱり
美容健康
必須だと思うので、
あの日本のスーパーフードみたいなのが多分あるんですよね、たくさん ね、
ね、
うん、今スーパーフードスーパーフードとか言ってすごい流行って、なんだろうな、スピルリナパウダーとか、うん、モリンガーとか雑穀類キヌアとか、ね、チアシードとか、うん、全部こうなんか向こうから入ってくるものばっかりのイメージですけど、すね、多分日本のスーパーフードパワーフードってたくさんあるんですよね。
ありますよね。
ありますね。ね、いやなんかぜひ、ね、あのね、日本のスーパーフード創設者みたいな。
なるほど。何か作りたいですね。
いやもうなんか
食べて健康になれる。
あ、そうですよ。
普通の食事で健康になれる加工食品なのか。
そうですよ、そうですよ。
ね、皆さんで、ね、幸せになれる。
ね、あ、本当。ね、食べるのって幸せですよね、すごくね。
そう、ね、
そう、ほら、今、うん、毎日野口さんが渋谷でお召し上がりになっているランチとかをアップしてくださってるじゃないですか。いいな、でも私もこれができるのかとか思いながら。
そうですね。ね、楽しいですよ。
楽しいですよね、やっぱりね、うん。味はもちろんですけど、なんか、あ、こういう風にしたらこういうものが生まれるのかっていうのはすごい楽しみでもありますよね。そうですね。あ、そう、野口さん、お店。
はいはいはい。
ね。あの野口さんの会社 K スタッフさんではそういうプロデュースもされながら、実際にレストランも、ね、
そうです
ね、銀座、
銀座8丁目で食と農の交流、エクセレントローカルのお店を、
はい、エクセレントローカル、私もお邪魔させていただいて、本当にね、え、こんな美味しいものこの激安でいいのっていう感じだったので、
確かに、
ね、皆さんにね、いやー、足を運んでいただきたいですね。という感じでね、早いの、もう10秒だ。
あっという間です、
ね。あっという間でした。あの、また何かの時にいらしてください。はい、はい、今日はありがとうございました。